アドベントの第2週目の礼拝ですけれども、今日も先週に続いてルカの福音書の3章を開いています。バプテスマのヨハネと呼ばれる人物、この人物にまつわる一つの話がここに書かれていますけれども、今日はその中の特に3章の7節から14節まで、3章の7節から14節までの箇所の話です。先週の説教の中で、この礼拝の中で、この場面、ルカの福音書3章に書かれていますこの場面は、3章の1節、一番最初のですね、皇帝テベリオの治世の第15年、ローマ皇帝テベリウス、この人物の治世の第15年というのは、約西暦に直しますと約27年のことだとお話をいたしました。つまり今から約1980年ほど前のことになるでしょうか。1980年ほど前のことになるでしょうか。今日皆さんはこの場所に共に集い、共に礼拝を捧げる中で、今私の語る説教を、説教に耳を傾けようとしていますけれども、この箇所というのは西暦27年頃に語られたヨハネによって語られた説教、ヨハネによって語られた説教の内容を記した、そのような箇所です。当時ヨハネのもとに集った人々が一体どのような説教を聞いたのか、非常にですね、興味深い、時代を超えて私たちの前にヨハネがどのような説教を語ったのか、どのように人々が聞いたのか、そのような興味深い場面が描かれているというわけです。それはとっても簡潔な説教でした。私もですね、もっと簡潔に語りたいものだといつも思わされていますけれども、ここに記されている限りにおいてはヨハネの説教は非常に簡潔なものでした。その内容を要約するならば、それは8節の言葉につきます。この内容を要約するならば8節に書かれています、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、この言葉につきます。人の生き方というものが植物、実を結ぶ植物に例えられています。果物かもしれません。後で木が切り倒されるなどということがありますので、おそらくこれは果物、特にはブドウの木のことをヨハネは意識しているのではないかなと思われますけれども、植物というのは、私もですね、細々と牧師館の前にありますスペースを使って、毎年毎年何かしらのですね、花ですとか野菜ですとかを植えて密かにですね、楽しんでいますけれども、いろいろとですね、こう取り組んでみますと、奥が深いと言いますか、生き物ですから、私たちが生きている人間として何を食べるかによって、私たちの体調や健康や、また体というものが変わってきてしまうのと同じように、あの植物というものも吸収する栄養によって、ある栄養を吸収するときには葉を勢いよく茂らせ、またある栄養を吸収するときには実を実らせ、ある栄養を吸収するときには花を咲かせ、本当にその栄養によって現れる効果が違うということをですね、こう身をもって体験しています。人の人生が植物にここで例えられています。ここで言うなれば、栄養としてどのような栄養を受けているのか、そのことが例えられているの、それは例えられているのは悔い改めということなんです。本当にあなたが主の前に悔い改めたのならば、それはあなたの生き方が変えられることによって確実に表に現れるはずだ。 悔い改めにふさわしい実を結びなさい、この言葉によってヨハネはそのように人々に語りかけているんです。さあ今日はこのバプテスマのヨハネの説教を通して、当時ヨハネのもとにやってきた人々だけでなく、今日この場所で礼拝を捧げています私たちにとっても最も大切な一つの問いかけ、最も大切な一つの問いかけがここにあるということをお話ししていくことにいたします。私たちにとって最も大切な一つの問いかけとは一体何か、主には二つの点でお話をしてまいります。第一点目、ヨハネの言葉から、マムシの末たち、マムシの末たちということ。そして第二点目は、今日の説教題でもありますけれども、私たちはどうしたらということ。マムシの末たち、私たちはどうしたら、この2点でお話をしていきます。まずはですね、マムシの末たちということですけれども、この場面ルカは非常に簡潔に書き始めています。この場面を記したルカという人物は非常に簡潔に書き始めていますけれども、例えばマタイという人物が記したマタイの福音書、このマタイの福音書を書いたマタイはこの場面のことをもう少し詳しく書いているんです。マタイの福音書の並行箇所と呼ばれるところを見ますと、このように書いてあります。お聞きください。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。あらゆる地域に住むユダヤ人たちが、おびただしい数の人々が続々とこぞってヨハネのもとにやってきたことがマタイによって表されています。さあ、そんな群衆たちをヨハネがどのように迎えたのか、7節をご覧ください。では7節をご一緒にお読みしたいと思います。声に出して読んでみたいと思います。ルカの福音書の3章の7節、はい、それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。すごいですね。自分のところにバプテスマを受けたいんですと思う、そのようにやってきた人々に対してヨハネがかけた言葉というのが、マムシの末たち、そういう言葉だったんです。すごい言葉だと思います。毒蛇であるマムシ、この末たちと訳されている言葉は、その子孫たち、子孫たちとも訳すことができますし、仲間たちとも訳すことができます。家族とかですね、仲間たち。まあ、この場面をですね、現代に置き換えて考えてみたいと思うんです。私のところにバプテスマを受けたいんですと申し出る方があった場合、私はですね、そうですか、じゃあしばらく一緒に聖書を学んでまいりましょう、そのようにお迎えします。普段ですね。でもヨハネをですね、現代に当てはめてみますと、ヨハネのところにバプテスマを受けたいんですとやってきた人に向かって、ヨハネはいきなり、マムシの仲間よ、そのようにですね、迎えるわけです。あるいはですね、毎週日曜日の玄関で私がもし皆さんのことを迎えるとするならば、おはようございますマムシの生たちとですね、このように迎える、そんな場面なわけです。このヨハネという人物がしていることはすごいですね。そう考えますと、でもこの言葉にはちゃんと理由があったんです。やはりマタイの福音書、マタイが記したその福音書の記事を見ますと、ヨハネが特にこの言葉を向けた相手というのは、パリサイ人やサドカイ人、聖書に登場してきますパリサイ派の律法学者やサドカイ派の人々、まあ、律法学者というのは当時のユダヤ教の指導者たち、そしてサドカイ派の人々というのは、サドカイ人というのは特に祭司たち、 神殿に仕え、人々の礼拝をリードしていた祭司たち、このパリサイ人やサドカイ人、ユダヤ社会の権力者であった、宗教の指導者でもあった彼らに対して向けたのがこの言葉であったことがわかるんです。ヨハネは彼らのうちに見過ごすことのできない問題を見出したんです。決してようこそとは迎えることができない。バプテスマを受けたいんですか、そうですか、それでは私が授けましょうと、そのように手放しで喜んで授けることはできないような問題をヨハネは見出していたんです。そして厳しく、マムシの末たち、毒蛇の仲間よ。蛇というのは聖書ではサタンの象徴と言われていますから、もしかするとサタンの家族よと、そのように厳しい言葉を持って迎えているんです。ヨハネが見過ごすことができなかった問題とは一体何かと言いますと、それは彼らのうちにはどこにも、彼らの思いの中にはどこにも悔い改め、悔い改めということがないということだったんです。自分が悔い改める必要など覚えずに、ヨハネのもとにやってきた宗教の指導者ですから、教える立場として自分には悔い改める必要などない、いやむしろ人々の注目を集めている、突然登場したこのヨハネという人物、表舞台に突然登場してきたこのヨハネという人物のことを調べるため、偵察するためにやってきたのかもしれません。ともかく彼らのうちには自分が悔い改める必要、悔い改めなくてはならないなどということはどこにも、その思いのうちにはなかったんです。彼らには社会的な地位がありました。先ほどお話ししたように、教師として人々を教え、あるいは祭司として人々を迎えて礼拝をリードし、いつも人々の尊敬を受けているような、そのような立場に立っていたのがこのパリサイ人やサドカイ人たちです。ヨハネのところに来た者の彼らの中に溢れていたのは、自分の罪を神の前に悔い改める思いではなく、自分で自分を義とする自己義認の思い、自分は大丈夫、自分の生き方は大丈夫、その確証を受けるためにバプテスマを受けるかというような、そのような自信と誇りであったわけです。自分の罪を神の前に悔い改める思いではなく、自分は今まで正しく生きてきたという、そのような自信と誇り、それが彼らが抱いていた思いだったんです。そのようなパリサイ人、律法学者、パリサイ派の律法学者やサドカイ人たちに対して、ヨハネはマムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか、そのように呼びかけながら続く言葉で、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけませんと、そのように言い放ちます。ユダヤ人たちにとって、自分たちの先祖であるアブラハム、このアブラハムとは特別な存在でした。彼らの伝承の中には、もしユダヤ人が間違ってゲヘナ、いわゆる地獄、永遠の裁き刑罰を受けるその場所に行ってしまった場合、死後ですね、死んだ後にユダヤ人が間違ってゲヘナに行ってしまった場合、アブラハムその人がその入り口で待ち構えていて、送り返してくれる、神のもとに送り返してくれる、そんな伝承があったようです。アブラハムの子孫であるということ、まあ、先民思想などという言葉も使われますけれども、自分たちは選ばれた民である、そして神の律法に生きる民である、異邦人であるローマ帝国の支配を受ける中で、ますます彼らのうちにはその思いが強まっていたんです。しかしヨハネはそのような思いももちろん同じユダヤ人として理解しながら、我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはならない、 悔い改める必要も別段感じずに、バプテスマを受けようとした彼らの思い違いを打ち砕くべく、マムシの末たち、あなた方の生まれが、あなた方のその民族、出生があなたを救うのではない、そのことをはっきりと呼びかけるんです。実はこのヨハネの言葉には、現代に生きる私たちに対しても全く色褪せることなく鋭く迫る一つの問いかけが含まれているんです。やがて必ず迎えることになる恐ろしい怒りの裁き、聖書はそのことを隠すことなく私たちに伝えていますけれども、この世界がいつまでも続いていくのではない、やがてこの世界には終わりが来る、その時にすべてのものが受けなくてはならない恐ろしい怒りの裁き、そして永遠の滅びからあなたを救うのは一体何か、何か、あなたは一体何故にその裁きから救われるのか、その問いかけです。裁き主である神の前に、私たちの、あなたが手にしている社会的な地位や立場、生まれ手にしてきた成功、自分の歩みを振り返るときに、正しい歩みだったとするような、そのような自信、これまでの生き方の正しさや頑張り、自分の頑張りを懸命に主張することによってでは全くなく、ただ神を知らずに生き、神を知らずに生き続けてきたことによって犯し続けてきた罪を悔い改めて、神の憐れみにただすがるしかないということ、これだけが私たちを永遠の滅びから、恐ろしい怒りの裁きから救う、その唯一の道である。ヨハネはそのことをこの短い言葉によって伝えているんです。私が今乗っています教会車がありますけれども、その前にですね、乗っていました、昨年1年前まで乗っていましたカリブという車がありましたけれども、そのカリブの後ろのところにですね、後ろのトランクのところに1枚のステッカーを貼っていたんです。フィリピンで買ってきた英語で書かれたステッカーでしたけれども、そのステッカーに書かれていたのが、フルターントゥージーザスという言葉だったんですね。フルターントゥージーザス、日本語に訳しますと、イエス様に向かってフルターンせよというような意味でしょうかね。イエス様に向かってフルターンせよ、完全に方向転換せよ、イエス様に向かって完全に方向転換せよ。車に乗っていてですね、私自身が見るわけではなくて、後ろに、車の後ろにつけていた人たちが見ていたわけですけれども、後ろの車の人たちが見ていたわけですけれども、車の運転をしてですね、突然の方向転換といいますか、こう完全な方向転換、突然ですね、こう道をギュンとやって後ろに行くというのを何回かやったことありますけれども、あまりですね推奨されることではないですね、運転においては。あまりというか全く推奨されることではないですね。でも私たちの人生においては、私たちの人生においては、怒りの裁き、永遠の滅びへと向かい続ける私たちの歩みは、180度の方向転換をするのでなければ、この怒りを逃れることはできないんです。180度の完全な方向転換です。なんとなくクリスチャンっぽい振る舞いをすることによって、時々聖書を開くことによって、そのようなことによって、なんとなく逃れることができるかもということでは決してないんです。自分をごまかしながら結局はずるずると落ちていくのではない、結局はずるずると落ちていってしまうのではいけないんです。悔い改める、悔い改めるという言葉は、まさに完全に立ち返る、
立ち返る、立ち位置を変えるということなんです。あなたの歩みは悔い改めにふさわしい実を結んでいるのでしょうか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれてしまう。ブドウ畑を栽培する経営する者にとって、当時も今ももう実を結ばなくなった木というのは、ブドウというのはぐねぐねぐねぐね曲がった、東さんのところのですね、ブドウの木を見れば分かる通りぐねぐねぐねぐね曲がっている枝ですから、幹ですから、まあ、何かつるを使ってですね、こう籠を作ったりすることはできるかもしれません。でも何か建物を建てるため、船を作るための建材などにすることはできないんです。切り倒されるならば暖を取るために燃やされてしまう。もし実を結んでいないならば、やがての裁きの時に私たちは滅びに向かっていくしかない。あなたの歩みには悔い改めにふさわしい実が結ばれているだろうか。ヨハネはこの時代に生きる私たちに対しても問いかけるんです。さあ、ヨハネの厳しい、この厳しい問いかけを聞いた人々が一体どのように反応したのか、今日の2番目の点ですけれども、私たちはどうしたら、私たちはどうしたらということに続けて話を移していきたいと思います。今日の箇所で繰り返されている言葉があります。それがまさに私たちはどうすればよいのでしょうという問いかけです。ヨハネの説教によって自分の状態を自覚した人々、自分の罪を自覚した人々の口からこぼれ出たのが、このそれでは私たちはどうしたらよいのでしょうという言葉でした。ルカは特に3種類の人々の口からこぼれたこの言葉を記録しています。3種類の人々からこぼれた言葉を記しています。ご一緒にですね、声に出してその場面を読んでみたいと思います。まずは3章の10節の言葉です。ではお読みいたしましょう。ルカの福音書3章の10節、はい、群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。群衆たちはヨハネに向かって問いかけたんです。あるいは12節もご一緒にお読みいたしましょう。ルカの福音書3章の12節、はい、主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。最後に14節にもこのように書かれています。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。私たちはどうすればよいのでしょうか。それぞれ立場が異なるこの人たちです。この3種類の人たちです。群衆たち、主税人たち、兵士たち。でもそのうちにあった思いは共通していたんです。うちにあった思いは共通していたんです。そしてこの私たちはどうすればよいのでしょうか、私たちはどうすればよいのでしょうという問いは、実はこの3種類の人たちだけではなく、すべての人に、私たちも含めたすべての人に、人間に共通する問いではないかと思うんです。ルカはあえてこの3種類の人々を、全くそれぞれ立場が異なるこの人々のその姿、しかしその口にあった同じ問いかけのこの言葉を記すことによって、この問いかけがすべての人に共通する 問いかけであることを伝えようとしているように思うのです。自分たちの状態、自分の内にある何とも言い知れぬ罪を自覚するとき、人は思うはずです。どうしたらよいのでしょうか、どうしたらよいんだろうか。あるいは漠然と虚しさや不安を感じながら、すべての人は、私たちはどうしたらいいんだろうか、この問いかけを、問いを潜在的に内に秘めたまま生きている、そのような存在ではないかと思うんです。私たちは一体どうしたらいいんだろうか。何か目の前にある面白いこと、没頭できること、おかしいことを見つけたり、また何か生きがいと思えるようなことを見つけ出して、懸命にどうしたらいいんだろうか、私たちのうちに潜在的に存在するこの問いを考えないようにして生きている、それが多くの人の、多くの私たちの生き方ではないかと思うんです。なぜかこの問いと向き合ったところで、もしどこにも決定的な答えがないというならば、どこにも答えがないという結論に達するならば、それは非常に恐ろしいことだからです。私たちは一体どのようにして生きたらいいんだろうか。このうちに住んでいる罪、この社会に満ちている罪、何とも言い知れぬ不安、虚しさを感じながら生きているときに、そこに目を向けるときに、どうしたらいいのだろうか。その答えを持ったとしても、もしそこに答えがないとするならば、それはますます私たちの虚しさを、不安を、恐れを助長することでしかない。このことを考えるときに、この問いには目を向けないようにしておいた方がいい、そのような結論に人はたどり着いてしまうのかもしれません。でも答えはあるんです。答えはここにあるんです。この聖書のうちにあるんです。ヨハネはこの群衆たちに、主税人たちに、そして兵士たちに具体的なことをそれぞれ教えています。ヨハネのもとに集ってきた群衆たちというのは、先週も少しお話をしましたけれども、絶えず不安の中に生きていました。ローマ帝国の支配、また政治の混乱、宗教の混乱、貧しさの中で土地を失い、家族を失い、ある者は奴隷に転落し、経済的な不安、そのような中に絶えず置かれている中で、自分のものを懸命に溜め込む、抱え込む、そのような精神に生きていたと思われます。しかしそのような群衆たちに対して、ヨハネはこのように進めるんです。11節、下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい、食べ物を持っている者もそうしなさい。当時の人々は一番上に着る上着の中に下着を2枚着ていたという記録があります。上着の下に着る服と服の間に旅の時には必要なものをしまったり、そのようなですね、着方をしていたと言われています。これは私にとって必要なもの、手放すことはできない。当時服というのは、着れというのは、私たち着れがですね、余っているような時代ではなくて、本当に貴重な財産なんです。当然これは私が手にするべき財産だ。あるいは食べ物、本当にいつ飢えてしまうかわからないような状況の中で、自分の食べ物、自分の食べるものをと、そのようにしっかりと握りしめようとする、そのような群衆たちに対して、ヨハネは、あなたの下着を持たないものに、一枚も持たないものに分けなさい。あなたが手にしている食べ物を、今目の前で飢えている人たちに分けなさい、そのような生き方をしなさいと勧めるんです。あるいは主税人たちに対してはどのように答えたでしょうか。13節をご覧ください。ヨハネはこのように答えます。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。 決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。ローマ帝国の権力を傘に着て皇帝に納めるための税金をユダヤ人から取り立てていた彼らです。決められた額以上のものを取り立てることが暗黙の了解のうちにローマ帝国によっても認められ、人々は不満を持ちながらも主税人の背後に控えるローマ帝国を恐れ何も言えないでいた。そのような状況がありました。聖書の中にマタイの福音書を記したマタイ、レビと呼ばれたマタイ、あるいはあのザーカイ、主税人たちも登場してきますけれども、当時この主税人というのは人々から嫌われること、また異邦人と接することによって罪深いものとされていましたけれども、しかし彼らはお金を手にすることができたんです。国がどうなるかわからない不安の中で彼らはお金を集めることによって、自分で蓄え続けることによって将来の安定を得ようとしたんです。権力によって許されているような、そのような不当な取り立て、そのような価値観の中に生きている主税人たちに対してヨハネははっきりと伝えるんです。決められたもの以上には何も取り立ててはならない。税金を納めるということは確かに必要なことである。でも決められたもの以上には何も取り立ててはならない。隣人のためであるならば当然与えられているはずの権利を放棄することも厭わず、いやむしろ喜ぶ、そのような生き方が進められています。さあそして最後に兵士たち、この兵士たちと呼ばれているのはローマ帝国の兵士たちというよりもヘロデ王の私兵であった兵士たち、ヘロデ王に仕えていた兵士たちのことだと思われますけれども、その兵士たちに対しても誰からも力ずくで金をゆすったり無実のものを責めたりしてはいけません、自分の給料で満足しなさい、そのようにヨハネは進めます。社会不安が広がる中で暴力がはびこっていました。やはりこちらも権力を背にしながら、背に控えながら、権力が後ろにあることをいいことに暴力によって弱いものを虐げていた、そのような生き方、そのような兵士たちに対してもヨハネははっきりと伝えるんです。自分の給料で満足しなさい、与えられているものを感謝して受け取っていく、もっともっとと貪欲に求め続けていく生き方ではなく、与えられているものを感謝して受け止める生き方、その生き方を進めるんです。ヨハネのこれらの答えというのはそれぞれが置かれている状況に応じたものでした。確率的にヨハネは答えたんではなかったんです。悔い改めにふさわしい身というのはそれぞれが置かれた状況の中でそれぞれによって結ばれていくもの、でも共通していたこともありました。それは全ての人が心からの神に対する悔い改めと神から受ける許しの恵みの中に生きることができるという、そのような招きでもあったんです。全ての人が置かれている状況にかかわらず心からの神に対する悔い改めと神から受ける許しの恵みの中に生きることができる、そのような人生があなたにも開かれている。これがヨハネが状況に応じた答えを発しながらも、状況に応じた答えを語りかけながらも共通して訴えていた、その言葉だったんです。悔い改めるということ、神にフルターン、完全に立ち返ることによって神に背を向けていた歩みではなく、神に目を向けた歩み、私たちを憐れみ、 許してくださる神と共に歩む歩みへと変えられていくとき、私たちの生き方は必ず変わるんです。私たちの生き方は必ず変わるんです。どこに答えがあるのかわからない、言い知れぬ不安を抱えながら、私たちはどうすればよいのでしょうか。口に上ってくるその問いかけを必死に飲み込みながら、自分自身をごまかしながら生きる生き方ではない。私たちはどうすればよいのでしょうか。答えがここにある。神に背を向けた生き方ではなく、完全に立ち返り神と共に歩む生き方。悔い改めの実を神と共に結び続けていく、その生き方へと私たちは自分の歩みを変えていただくことができるんです。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。この問いかけは、まだ神様イエス・キリストを信じていない方々にとっては、この問いかけが人生の中でも最も重要な問いかけだということを覚えていただきたいと思います。あなたがご自身のもとへと立ち返ることを待っていてくださるお方がおられます。そして、それでは私たちはどうすればよいのでしょう。すでにイエス・キリストを信じているという方々にとっても、この問いはいつも最も重要な問いかけであり続けることを覚えていただきたいと思います。神に立ち返り続けてください。神に立ち返り続けてください。この時ヨハネのもとに集った人々は、ヨハネを通して神の教えを耳にし、その答えを聞きました。私たちはこの御言葉によって、聖書に記されている御言葉によって、絶えず神様の答えを、教えを聞き続けることができるんです。一週間の歩みを振り返るときに、私自身がこの牧師という働きを続ける中で、本当に判断に迷うことだらけなんです。一つ一つの事柄を前にして、自分が一体どのように考えていったらよいのか、どのような結論を出したらよいのか、迷うことだらけの中で、しかし問いかけ続けることをいつも教えられています。主よ、私はどうすればよいのでしょうか。何か分かったような気になって、この問いかけを忘れてしまい、自分の悟りを第一として、自分の計画や考えに固執してしまい、主の豊かな導きや働きというものを締め出してしまうのではなく、いつもへり下って主の御心を求め続けるものでありたいと思います。私だけではありません。皆さんお一人お一人が置かれた状況の中で、どうすればよいのでしょうか。どうすればよいのか。群衆に、主税人たちに、兵士たちに、ヨハネを通して教えてくださった主が、御言葉を通して語りかけ、教えてくださるその声に耳を傾け続けていきたいと思います。悔い改めにふさわしい実を結びなさい。今週それぞれが使わされる場にあって、それぞれの家庭にあって、学校にあって、職場にあって、隣人の間にあって、悔い改めにふさわしい実が結ばれていきますように。このクリスマスの季節、世の中がどのようにですね、こう景気というものに左右されようとも、しかし私たちは左右されることなく、主があなたを通して、私たちを通して、ご自身の技を成してくださるように、私たちが立ち返り続けるときに、悔い改めの実を私たちの歩みを通して結び続け、ご自身の技を成し続けてくださることを祈り求めていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。さまざまな状況を前にして、私という存在が、私たちという存在がどれほど小さなものであるか、また私たちの思いや計画というものがどれほど浅はかな、儚いものであるかということを覚えさせられ続けます。しかし主よ、あなたは御言葉によって私たちに語りかけてくださり、私たちがあなたに絶えず問いかけ続けることを許してくださいました。私たちは一体どうしたらよいのでしょうか。あなたの道を主に委ねよ、自分の悟りに頼るな、そのように語ってくださる主がいつも共にいてくださり、私たちが迷いの中にいるときに御言葉を持って語りかけてくださることをありがとうございます。私たちがあなたの前に悔い改めることによって、立ち返り続けることによって、あなたとの交わりの中に生かし続けてくださいますように。私たちが悔い改めて立ち返るときに、あの放蕩息子に駆け寄った父親のように、私たちに向かって駆け寄ってくださり、迎え入れてくださり、ご自身の子として生きることを許してくださる、そのような方であることを覚えることができますように。このクリスマスの季節、私たちのために与えられたイエス・キリストを深く覚えます。ヨハネが自分に集まった人々の思いや目をすぐにキリストに向けさせていったように、私たちの目をもどうかあなたが絶えずこの唯一の救い主イエス・キリストへと向けさせてくださいますようにお願いいたします。十字架とまたその復活によって切り開かれたこの救いの道が確かなものであることを、今週の私たちのそれぞれの歩みを通しても覚えさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。